ゆうまぐ iPhone ポッドキャスト。この番組は東京多摩市の Apple Mac ユーザーグループゆうまぐが Apple 製品とその周辺並びにグループの活動に関する情報を iPhone で収録し、そのまま iPhone で配信しています。こんにちは、杉山です。いやー、びっくりしましたね。先ほど、今日12月7日金曜日、17時18分にですね、三陸沖を震源とする地震がありまして、マグニチュードが 7.3 ということだったんですけれども、東京方面もかなり、揺れましたですね。私のいた9階もですね、最初縦方向にかなり小刻みな振動みたいな揺れがあったんですけれどもね、その後かなり長いことゆらゆらゆらゆらと揺れていましたので、ちょっとかなり怖かった部分もあるんですけれども、ツイッター上でもですね、皆さんかなりこれは長いというような、反応をされておりましたですね。あと不思議なことにですね、あちこちでほとんど、緊急地震速報が出なかった、揺れくるも反応しなかったっていうようなことが、出ておりましてですね、マックテクノロジー研究所の松田さんはワンちゃんとお散歩の最中にこの緊急、地震速報揺れくるでお聞きになったそうなんですけども、それくらいしかちょっと私は見てませんね、そういう反応を。はい。それからやはりいきなりこう、起きた後ですね、皆さんやはりご家庭と連絡を取ったりするようでございましてですね、携帯電話一時期ちょっとつながりにくい状態だったみたいですね。今もちょっとなんか通信制限が各キャリアさんでかけられているというような話なんですけれども、私はメッセージ、ショートメッセージで、ちょっと連絡を家と取ったんですけれどもね、これはすぐに、つながりました、通りましたね、返信が返ってきましたので、このソフトバンクの 3G を使ったショートメッセージ、それから i メッセージもですね通りましたね。こちらは 3G でない Wi-Fi でつながっている iPhone に対して i メッセージを送ったんですけれども、これもちゃんと返信が返ってきましたので、やはりこういう時はですね、普通の携帯回線を使った通話よりも、メッセージ系のこういうやり取りの方がですね、通りやすいのかなと。緊急の際 の伝言ダイヤルっていうのもありますけどね、あとスカイプやバイバー、こういった IP 通信で通話アプリ、これ今回はちょっとやってないんですけども、やはりこのメッセージ系の方で、まずは安全を確認してですね、連絡を取り合うというのがよろしいのかなとも思いました。はい。皆さんご無事でしたでしょうかね。なんか電車は新幹線が いきなりこう全部止まったりなんかしたようですけども、在来線はそんなに影響を受けなかったみたいですね。ビルのエレベーターも止まらなかったんで、311のほどのことはなかったんですが、東北の方には、ちょっと津波が、1メートルとか来たようですのでね、夜ですんでね、津波はですね、はい、気をつけたいと思いますが、そんなですね、災害時にもお世話になります iPhone、iPhone5、 またですね、今日ちょっといろいろとニュースが出てまいりましたね。まずはソフトバンクさんの iPhone5、 これ料金が変わるということで、これ IT メディアさんに出た記事ですが、月1050円を割引、 iPhone5 への機種変でパケット定額料を値引き、ソフトバンクの買い替え割ということなんですが、ソフトバンクモバイルは既存ユーザーが iPhone5 に機種変更した際、毎月のパケット定額料を1050円割引く買い替え割を発表した。 3G 携帯と同じ月4410円のパケット定額料金で iPhone5 が利用できると。ここだけ読むとね、なんかお得感があるんですけれども、これは今までそのあった買い替え割というのが、これ2140円だったんですか。それが1750円に減額されているということでですね、これは違います、失礼しました。これは機種変更の月々割の方ですね、その買い替え割というのは別にあったんですよね。 それがまた減額されたということで、これ実質的な値上げだっていう話がありましたね。なので、ただもう買おうと思ったらこれしかないわけですからね、お気をつけくださいというしかないんですけれども、それからですね、もう一つ iPhone 関係のニュースというと、またまたというか、またまたまたというかですね、日経さんが、やりましたですね。これは今日、先にこの iPod Touch Labさんの方で知ったんですが、 NTT ドコモ iPhone5 の導入を検討かというですねニュースなんですが、本日日本経済新聞が NTT ドコモの11月末の携帯電話の総契約数が5年3ヶ月ぶりに減少に転じ、ドコモの幹部からは来年以降の iPhone 導入を考えざるを得ないとの声が上がっていると報じていますということですね。まあ、アップルが端末上のサービスを管理する iPhone は相入れないというのがドコモのこれまでの立場でしたが、戦略転換を本格的に考えなければならないとの声が社内では強まりつつあるとのこと。さて今回は本当なのでしょうかということなんですが、もう何回目ですかねこういう話。この日経さんがドコモが iPhone やるよって報じるたんびに、なんかまたみたいな感じですね。もう日経もこの件に関してはすっかりトースポとか言ってる、あの東京スポーツさん、まあ話に尾ひれがついたりというような話ことなんでしょうけれども、まあ一方のそのトースポさんはちょっと不本意だなと、うちはもうちょっとこう夢のあるやり方をやりますよみたいなことをツイッターで、つぶやかれてて非常に受けてたみたいなんですけどね。もう日経さんが iPhone の話と、日経さんがドコモと iPhone の話すると東スポさんの株が上がるというよく分かんない法則が最近できつつあるような感じなんですけれども、まあですね、確かにそのこれまでにないその契約者数の減ということで、まあ、戦略の転換は当然これ iPhone を中心になるっていうのは分かるんですけどね。ただやっぱりこの記事にあるその、偉い人の話っていうのもなんかこう偉い人が、これ iPhone ほどにしなきゃダメかなみたいなことをちょっと口にしただけでね、こういう記事になったりする可能性もありますんでね、まあここはちょっと冷静に、まあこれまでも何回もあったことですからということで、ちょっと対応するってことはないですけどね、見ていきたいと思います。はい、iPhone アプリ一つご紹介です。これはですね、今日 IT メディアさんに載ってたんですが、エポック社野球版の歴史を遡る iPhone アプリ俺の野球版ということでですね、まあ、もうすぐクリスマスお正月というと、かつてですね私と同年代の、人たちはお子様の頃ですね、野球版ゲームなんかこう買って、お正月みんなでこうね親戚が集まってやったりなんかしたと思うんですが、半世紀にわたって愛され続けている野球版の歴史を収録した iPhone 向けアプリ俺の野球版が、リリースされたと。野球版コレクションの確認や開発秘話をはじめ、ツイッター、フェイスブックへのコメントの配信も可能だ。エポック社から出ております。アプリは無料ということなんですが、これ野球版そのものじゃないんですね。これ野球版ができるアプリとかないんでしょうかね。まあ今その、なんかパワープロですか？あの、なんとかベースボールっていう別の野球アプリもありますんでね。別にそういう野球盤とか必要ないのかもしれないんですけども、ちょっとこれ寂しいなと思いますね。こういう歴史アプリもいいのかもしれませんし、ファンの方もいらっしゃるのかもしれませんけど、まあ、ちょっとこの、やはり iPad とかねで普通に野球盤とか、やってみたいなとも思ったりするわけでございます。もしかあったらごめんなさい、ちょっと確認せずに言っておりますが、そんなところで、はい。さて12月22日、ユーモア定例会予定通り行います。ベルブ長山、講座室です。ユーストリームもやります。分科会活動の報告をされる皆さん、ユーストリームやりますのでね、そのつもりで、ご準備の方一つお願いしたいと思います。桂谷さんかなり気合が入ってらっしゃるようで、はい、そういうことですね。地震怖いですけども、皆さんぜひ、お気をつけて今日はお帰りください。帰ってからお気になっている方もいらっしゃるかもしれませんが、というところで、ユーマグ iPhone ポッドキャスト都内防止を近寄り杉山がお送りいたしました。それではまた。